愛する石神井教会の皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平安とが豊かにありますようにお祈りします。7月も最後の日曜日となりました。週報でもお知らせしているように、先週から石神井教会では夏休みを利用して教会を訪れるキリスト教学校の学生さんたちを歓迎し、青年伝道機関として祈りつつ礼拝を備えています。今日はどのくらいの学生さんが宿題でいらしているんでしょうか。8月末までの間、そのような期間として私たちは過ごしますので、もしご自分の周りを見ていただいて礼拝にあまり慣れていらっしゃらないような方がおられましたら、どうか見守っていただきたいと思います。教会学校のスタッフからも、学生さんたちがいらした場合に大学生だけではなく中高生もこの礼拝に出席する場合がありますので、どうか隣に座ってフォローしていただきたいと数名の方々にお願いをしています。けれども皆さんお一人お一人がそのような方々にちょっといつもよりも気を配っていただけると、初めて来た方々も安心してこの時間を共に過ごせるのではないかと思います。初めてキリスト教の礼拝に出たらば、立ったり座ったり開いたり忙しかったということがあると思います。私たち長く教会にいるとなかなかそういう記憶っていうのはなかったりするんですね。私も牧師館育ちの牧師の子供なので、そういうような配慮は特に欠けているんじゃないかと自分で思うんですけれども、当番役員さんや教会学校の先生に全部お任せしたらいいというのではなくて、ここに集うお一人お一人が、新しく来られた方、たった一度の宿題のためであっても、ここに来られた方々のために歓迎の気持ちを持ってその配慮をお願いしたいというふうに思います。また今日は教会学校の夏季学校が午後に予定されています。そのためにわざわざお手伝いに来てくださった方々もおられます。教会ごとに礼拝のお作法も少しずつ違いますので、やはり周りを見ていただいてちょっと困っておられるかなという方があったらば、ぜひ助けてあげてほしいというふうに思います。今日の聖書日課には異邦人の救いというテーマが掲げられています。日によってはテーマが深すぎて、私にはてんでばらばなのような聖句が選ばれているんじゃないかと思うような日もありますけれども、今日は4つの聖書日課がとても分かりやすく異邦人の救いという主題を示しています。3箇所も、しかもちょっと長い箇所が朗読されまして、長いと思われた方もあるかもしれませんが、旧約聖書、そして福音書、使徒書、それぞれの聖書がお互いに一つの主題を照らし合わせていることが、今日はすぐに分かっていただけたのではないかと思います。異邦人というと日常ではあまり使わない言葉かもしれませんが、聖書の言葉としては頻繁に出てくる言葉です。特に旧約聖書の中では、神の民イスラエルなのか、あるいはそれ以外の人々、異邦人なのか、その区別ははっきりと明確にされています。神の民であるイスラエルの救いの歴史、神がどのようにイスラエルを選び愛し救われたのか、その救済の歴史を旧約聖書のほとんどが物語っているからです。同時に神の民を語るときに語らざるを得ないのが異邦人の存在です。イスラエルではない周辺諸国の人々、ユダヤ人ではない人々、この区別がモーセの律法によって明らかにされます。神の民か異邦人か、 救われているのかそうではないのか、その明らかな線引きがなされるのです。イエス様もマタイの福音書の10章では、弟子たちを伝道のために派遣するときに、異邦人の道に行ってはならない、またサマリア人の町に入ってはならない、むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい、このように弟子たちに命じておられます。異邦人のところではなく、まずはイスラエルの家の失われた羊のところへ、神の国を述べ伝えに行きなさい、そう命じておられるのです。しかしながら、神の救いの外にいるとされた異邦人の救いについて、主イエス様は福音書の中でしばしば描かれています。今日読まれた百人隊長のしもべを癒す物語もその一つです。さて、イエスがカファルナウムに入られると、一人の百人隊長が近づいてきて懇願した。カファルナウムはガリラヤ湖の北側の港町で、その町へイエス様が行った時に、ローマ軍の百人部隊を率いる隊長がイエス様に近づいてきて、自分の部下の病気を癒してほしい、そのように懇願します。ローマ軍の百人隊長ですから、普通の兵士とは違って特別な権威を与えられており、周りからの人望も厚い人です。けれども、イエス様やカファルナウムのユダヤ人から見れば、この百人隊長も異邦人です。百人隊長は主イエスの私が行って癒してあげようという御言葉に対して、主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません、ただ一言おっしゃってください、そうすれば私のしもべは癒されます、ただ一言おっしゃってください。主イエスはこの百人隊長の受け答えを聞いて感心して言われました。はっきり言っておく、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。主イエスが認められた百人隊長の信仰とはどれほどのものだったのでしょうか。ここで信仰と言われている言葉は、内面から湧き出るような信仰心という意味ではなく、信頼や忠誠心という意味の言葉です。軍の上官が部下に行けと言えば行くし、また他の部下に来いと言えば来る、たった一言の言葉に部下がきちんと従う信頼関係を持っているということです。このような信頼を持った関係をイスラエルの中でも見たことがないと主イエスは感心したのです。イエス様が一言お言葉をくだされば、そのようになる。帰りなさい、あなたが信じた通りになるように、そう主がおっしゃったその時、百人隊長のしもべは癒されたのでした。部下が上官の言う通りまっすぐに行動するように、主イエスの言葉をまっすぐに受け止めるならば、神の民であろうとなかろうと、いつか天の国の宴会でイスラエルの父祖アブラハム、イサク、ヤコブと共に席に着くのだとイエス様は言われました。アブラハムにつながるイスラエルの民なのか、あるいは異邦人なのか、その人がどんな背景を持っていようと 神の民の外にいる、そう思われるような人であろうと、主イエス様を信頼することによって神様の救いのご計画の中に加えられるのです。イスラエルの父祖であるアブラハムにはサラという名前の妻がいましたけれども、長年後継ぎになる子供が与えられずにいました。アブラハムはキリスト教の信仰の父であり、ユダヤ教のみならずイスラム教の父祖とされています。先月石神井教会では教育部による学びの会があったことは私たちの記憶に新しいところかと思いますけれども、その中でモロッコより帰国した姉妹がそのお話ししてくださった中に、アブラハムはキリスト教、ユダヤ教だけでなくイスラムの祖でもある、そのようにお話ししてくれたことを思い出しています。それはアブラハムの息子イサクの誕生の前に、アブラハムと妻サラの間ではなく、エジプトの女奴隷ハガルとの間に生まれた息子、男の子イシュマエルをアラブ人の先祖としているからです。キリスト教では妻サラの息子イサクをアブラハムの後を継ぐ者として、アブラハム、イサク、ヤコブという系列を主流として尊んできました。ですから教会でも、また子どもたちに語る教会学校でも、アブラハムの物語、イサク、ヤコブ、またヨセフの物語は壮大なイスラエルの歴史としてしばしば語られる箇所であります。一方イシュマエルの物語はというと、イサクの脇役のような語り方がされることが多いのではないでしょうか。創世記16章のイシュマエルの物語、誕生の物語から25章までのイシュマエルの家系図が少し載っているんですけれども、その記事までの間で大きく取り上げられるというのはほんのわずかです。そのわずかな記述の中でも、先ほど読んでいただきました今日の21章は、アブラハムの父親としての苦悩、また妻と女奴隷の微妙な力関係、そしてエジプトの女ハガルの母親として子供を思う気持ちが大変ドラマティックに、また心を打つ物語として描かれています。イシュマエルはアブラハムの後継ぎとして認められなかったけれども、しかし決して神に見捨てられたのではありませんでした。この箇所を読んでみると、皆さんイシュマエルは何歳ぐらいの子供だったと印象を持ったでしょうか。とても小さい幼子のような子供が泣く姿が描かれますので、そのような印象を受けますけれども、この前の17章にイシュマエルが割礼を受けたのは13歳の時であったと記されています。13歳、その1年後、その翌年には、イサクが生まれているんですね。そしてイサクが、乳離れの日に盛大な祝宴を開いたというのが今日読んだ箇所のすぐ前の8節にあるんですけれども、ですからこの時のイシュマエルは小さな子供というよりは14歳15歳くらいの年齢の男の子です。そのくらいの年齢の子供と言ったら子供ですけれども、もう大人のこともよくわかる年齢です。うちにもそのような年齢の年頃の男の子がいますけれども、跡取りになるのが誰なのか、父親から大事にされているのは誰なのか、新しく生まれた小さな赤ちゃんの弟が家族から、また一族からどのような思いで どのような眼差しで見守られて育っているのか、このイシュマエルに、14、15歳のイシュマエルにもうそのことははっきりと分かったのではないでしょうか。そうしてこの聖書の箇所を読むと、ただ荒れ野の中にパンと水だけ持ってお腹が空いて泣いているという単純な話ではない、もっと複雑な大人の世界を垣間見た青少年の複雑な気持ちがここにはあるのではないかというふうに思います。神は子供の泣き声を聞かれ、母ハガルに慰めの言葉を語りかけ、アブラハムの家から追い出され、そして神の歴史の外に追いやられたかのようなこの親子を神はお助けになったのです。21章のこの登場人物たちは心情がとても細やかに描かれていますけれども、何より私たちの心を捉えるのはこの人物の心情や感情ではなく、神がアブラハムに、そしてその子供たちに、イサクもイシュマエルをも祝福し、決して見捨てることはないのだという力強い神のメッセージ、そのメッセージこそが私たちの心を捉えるのではないでしょうか。イサクがイスラエルの主流を作っていく祝福されたアブラハムの息子であるのと同じように、エジプトの女ハガルによるイシュマエルもまたイスラエルではない別の民の偉大な父として神から祝福を受けているのです。このイサクとイシュマエルに与えられた神の祝福は、創世記12章のアブラハムの祝福、アブラハムへの祝福へと遡ります。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入ると、神がアブラハムにお語りになった約束はイサクだけではなくイシュマエルにもまた有効な約束なのです。神ご自身がご自分の語られた約束をイシュマエルを通して果たされるのです。パウロは神がアブラハムに語られたこの祝福の言葉、地上の種族はすべてという約束を文字通りすべての人々だと捉えています。アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフというイスラエルの血筋ではない亡霊のイシュマエル、さらにエサウの子孫もすべて神に祝福されるとパウロは捉えているのです。ユダヤ人と異邦人の問題を民族や血筋という意味ではなく、その当時の教会における信者と未信者の問題としてパウロは語ります。今日のローマの信徒への手紙では、パウロは器の例えを用いて異邦人の救い、ひいてはまだ信じていない者、未信者の救いについて語ります。神と人の関係は創造主と被造物の関係であり、世界を作ったお方と作られた人間という関係です。焼き物師に例えられる神は、その自由なご意志によって、またその権限によって人である器を作り、自由に用いられます。パウロは自分自身が神の怒りを器に入れられて滅びることになっていた怒りの器であったと告白しています。怒りの器であったパウロを 神は寛大な心で忍耐されたのです。それだけでなく、怒りの器を憐れみの器として、神は救いのご計画の中に招き入れてくださったのだと、ここでパウロは語るのです。パウロは異邦人ではありません。立派な血筋のユダヤ人ですけれども、信仰者というのは血筋や育ち、また背景が問われるのではないということを24節のところで述べています。神は私たちを憐れみの器として、ユダヤ人からだけでなく異邦人の中からも召し出してくださいました。これをユダヤ人であるパウロが告白するのです。なぜなら、作り主である神の御前にはユダヤ人も異邦人もなく、すべての人が共に神の憐れみをいただいて生きるからです。神の救いの中にいると自覚しているユダヤ人も、救いの外にいるとみなされた異邦人も、すべての人は神の憐れみによって呼び出され、救いへと招かれているのです。怒りの器であったものが憐れみの器として神の御業のために用いられるように変えられていくのです。ここでパウロの問いを振り返ってみたいと思います。今日読まれた箇所の直前ですけれども、18節にあるように、神が憐れみたいと思うものを憐れみ、かたくなにしたいと思うものをかたくなにされるのであれば、初めから神がすべての人間を信仰者にすればよかったではないか、誰が神の御心に逆らうことができようか、この19節の疑問が湧いてくるのです。生まれつき憐れみの器と怒りの器として定められているならば、人間には民族や血筋どころか努力もいらなくなってしまう。パウロはこの疑問にはイエス・ノーでは答えません。どちらに定められているかは問題ではないからです。誰が憐れみの器で、誰が怒りの器だ、そのような判別が重要なことではありません。そのことよりも、怒りの器だったものが憐れみの器とされた、その自覚こそが大切だからです。パウロ自身がそうだったように、かつては信じるものではなかったけれども、今は信じるものと変えられて神の子とされているのだという、自覚的に生きることが重要だからです。神はエジプトの女ハガルに目を留め、その息子イシュマエルを祝福しました。主イエス様はローマの百人隊長の願いに応え、その部下を癒されました。決して異邦人が神の救いの外にいるのではありません。教会に招かれているのはごく一部の信者だけではありません。信者ではない方々が、これから信じるものとされていく方々が、教会の外に今追い出されているのでもありません。すべての人が神様に招かれ、神様との信頼関係を作っていく道が開かれているのです。そしてここに今招かれている私たちは、パウロが怒りの器から 憐れみの器へと変えられていったと告白するように、私たちもまた神の子とされた自覚を持って、共に神を礼拝し、主の教会に仕え、また隣人を愛し仕えていくものとなっていくのです。祈りましょう。すべての作り主であり、石神井教会の誠の作り主である天の父なる神様、あなたのお招きに応えて私たちはここへ集められました。今いただいた御言葉を感謝します。私たちは異邦人でありながら、すでに異邦人ではなく、神に反逆するものでありながら、神に従順に従うものへと変えられました。主よ、あなたは人をも獣をも救われるお方です。神の憐れみによって神との正しい関係に招かれた私たちが、賛美と感謝をもって信仰の歩みを共に進めることができますように、今この時私たちに与えられている献身の思いを新たにされたことを心から感謝して、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。